ここからの放送は株式会社大滝工務店の提供でお送りいたします。ななこチャットラジオ、週の前半月曜日火曜日はこれが私の生きる道をテーマにお届けしております。さあ、それではお待たせいたしました、今日お迎えしているゲストの方をご紹介いたします。もうね、私にとってももう大先輩にあたる、もうなんと司会歴50年以上というもう大先輩にお越しいただきました。催し物研究室司会者、松岡越蔵さんです。こんにちは。
松岡越蔵です。こんにちは。今日も元気よく参りましょう。もうテンション上がってるじゃないですか。
いや
はい、このペースで参りましょう。
ありがとうございます。もうね、まずね、ラジオの皆さんにね、はい、お伝えしたいのが松岡さんのね、いでたち。
いでたちですか。
そう、なんとね、
はい、
もうスミレ色パープル の、 あのネクタイに、そしてピンクのチーフ、もういつでもどこでも司会ができるよっていう、そんないでたちでお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
いや、よろしくお願いいたします。この姿がね、ラジオで見えたら最高なんですけどね。
本当ですよね、はい、もうね、実はもう私、松岡さんとはね、もう以前からの、まあ、司会者として、
そうなんです。
なんか本当にね、まだ30年にもうすぐなるかなっていうぐらいなので、まだまだなんですけどもね。
いえいえ、
実は松岡さん、はい、1966年からということですので、
はい、と言いますと、それは
と言いますと戦後21年ですか。
ははは
その言い方もどうかと思うんですけども、はい、確か戦後が1945年、はい、そこから、あ、違う、16年後、
はい、何やら頭が混乱してきたようでありますが、
そう、21年ですよね、
はい、
1966年からということで、今年が2017年、
はい、そうなんです。
51年目の大先輩にお越しいただきました。
この51年というのはいつの間にかっていう感じでね、とっても早く感じましたね。
いやー、そんなことないと思いますよ。本当にいろんな方とのね、コラボレーションもあったと思いますけども、
それは確かにね、ありがたいですね。
ね、そもそも司会を志されたっていうのは、はい、なんかきっかけがあったんでしょうか。
いや、もう私は大変でも子供の頃からね、うん、目立ちたがり屋だったんです。この無口な私が、わかるかしら。
無口なんですか。
はい、一言多かったかしら。
いやー、それって6つの口という無口ですか。
イエース、ああ言えばこういうふうおっしゃいますが、ますます番組が面白くなりましたね。
そうですね、本当にいろんな引き出しといろんな口がいろんなとこから出てくるという、私の中でもその松岡さんのイメージなんですけども。
いやいやいや、私は本当は歌手になりたかったんです。
あらら、
演歌を歌う私は歌手になりたかったんです。お、は
い、なんかそのために何かされたことありますか。
もうたくさんのね、のど自慢とかね、はい、選手権大会とか出たことがありますけども、はい、箸にもボールもかからなかったんですね。
そうですか。
みんな褒めてくれるんですけどもね、学校でもね、もう学校の音楽の勉強でもね、うん、みんな流行歌歌謡曲歌いなさいと、
うん、
テキストなんかそんな学校の教科書の歌なんか歌うもんじゃありませんと、
うん、
このように言われまして、その通りに言われたままやったんですね。
当時どんな歌を。
あ、その当時はね、うん、もう私の子供の頃のことですから、
うん、
藤島武夫さんの月の宝泉寺横丁とかね、
ちょっと一押し。いかがでしょう。
ごいさんがバテを初めて宝泉寺へ連れてきてくれはったのは藤吉に奉公に上がった場合
や
った
と。いや、そこ歌違うって。
これが聞かせどころなんです。
やっぱりあれですね、司会者なんでしょうね。セリフが素晴らしいということですよね。
やっぱりね、
月の宝泉寺横丁ですね。
月の宝泉寺横丁、それからリンゴ村からとかね。
それどんな歌ですか。
覚えているかい故郷の村をと、宮地道也さん歌ったじゃありませんか。
言われても、
はい、話がなかなか噛み合わない。
もうでもね、私ね、その歌ね、どっかで聞いたことがあります
よね。あります、
はい、父親が好きだったかも。
わかります。はい、この歌名曲なんですよ
ね。え、
はい、今度そうこうしているうちにですね、うん、歌がこう、はい、もうダメだったとしたらば、
はい、
いつの間にか、ま、なんだか気がつけばね、うん、歌を引き立てる方の仕事になってしまってたんですよね。
素晴らしいですね。
はい、 ですからラジオをね、うん、ずっと聞いておりましても、やっぱりこのニュースの真似をしてみたりね、
お
それが意外とね、
はい、
もう受けてみたりしてね、
うん、
ニュース調にね、学校の勉強中の中にも国語の本読みなさい、それがみんなニュース調になってしまったりしてね、はい、それをね、うん、はい、みんなに受けるんですよね。
そらそうですよ、はい、いや、でも学校言うたら小学校とか中学校とか、
その頃からその頃から、
あら、
はい、もう勉強が嫌いで嫌いでねもう勉強が嫌いなものか、そういうことですから、もうとにかくね、うん、学芸会なんかセリフなんかありゃしないそれを見に来た親はですね、うん、実に情けなく感じましてね、
うん、
家に入れてくれなかったんです。
まあかわいそうな子供、
いやー、そのかわいそうなその立場からですね、うん、これを編み出したのが、うん、ラジオのどうやら聞こえてくるあのかっこいい綺麗な発音でもう固いニュースを、はい、これを真似をしてたんですね。
あー、なるほどね。当時のニュースって言ったら、はい、やっぱりまだラジオが全盛ですよね。
ラジオです、もう耳だけの、うん、はい、もうここでニュースをお伝えします、うん、とこういう真似をしたんです、
はい、
お送りしております。今日の NHK では担当は宮田てるでございます。
あ、はい、宮田てるさんって言ったらなんとなく私が子供の頃紅白歌合戦の司会だった、
そうなんです、
そんな感じ、
そうなんです。
あ、
はい、そういうことばっかりをね、うん、いつの間にかなんかそっちの方をやってる方が受け出してねはい、そして二十歳になったら初めて なんと、
はい、
結婚式の司会ですよ。
おお、
はい、
それは友達かなんかですか。
友達から頼まれましてね、
はい、
それが評判が良かったんです。
おお、
それを評判が良くて 5,6 回やってるうちに大きな取り返しのつかないね、順番を間違えるその大きな失敗をいたしましたんですね。
順番、はい、何の順番間違え
た。いわゆる祝辞を挨拶をしていただく方のね、順番を、
ああ。
それを間違ってですね、
ちょっとめんどくさい、
めんどくさい
ことになりますね。
めんどくさいになりますね、
はい、
その時で300人ほどの披露宴の、
はい、
もうお客様がお見えになってる第一級ホテルですよ、はい、大阪ではね、
はい、
はい、そこで大失敗して、
はい、
そしてそのホテルの方からですね、
うん、
もう出席者の一覧表をもらって、
うん、
そしてこの一覧表の住所が書いてあるんですね、
はい、
それに伝わって今日はこれ、またアルバイトをしては金を貯めて今度は新潟の方にお客様に謝りに行こう、そしてまた、はい、そちら終わったら長野県の方に謝りに行こうと、
うん、
みんな歓迎してくれるわけはないですよね。
ああ、はい、いやいやいや、でもその誠意っていうのは伝わったんじゃないですか。
伝わるかどうか、分かりませんけど、その怖さを感じましたね。
あ、
ですからいつかはそういう人たちに、あ、私はこの人たちからもうボロクソに迎えられたけども、
うん、
いつかはもう褒めていただけるような時代を作っていこうということで、うん、未だにその時期が来ないんです、うん、そして未だに50年、はい、もうこうなればね、
はい、
もう命ある限りやらないといけないなというのが私の心境なんです
なるほど、わかりました、はい、じゃあまた CM の挟みまして
喋り、うん、すぎて、
はい、いえいえいえ、はい、はい、伺いたいと思います。
わあ、これは今日楽しい。
家づくりは暮らしづくり、家に暮らしを合わせるのではなく、暮らしに合わせて家をデザインする、それが大滝工務店の家づくりです。電話 0773-75-3241 0773-75-3241 株式会社大滝工務店。
さて本日はゲストとして、私司会者としてもね、もう大先輩にあたります松岡越三さんにお越しいただきました。
私はね、
はい、
坂根道子さんも師匠さんとしてねもう大変両手を合わせておりますから、
いやいや、
お手柔らかにお願いしますよ。
ありがとうございます、
はい、
本当にね、もうだいぶなりますものね。私多分ね、初めて出会ったのがね、
はい、
20年以上前だったはずなんです、
ね、それなのに恋が生まれなかった。
あ、
どうしてなんでしょう、ずいぶん避けられてました。でもお互いにロマンを求めてこの、ね、仕事をやってるんですから。
そうですよね、はい、まあ、この仕事してるから分かるんですけどね、
はい、
いろいろな失敗とかはあるんですけども、
はい、
そもそもね、
はい、
その 1966年に司会を始めたっていうことは、
はい、
その当時ってねまだね結婚式にね司会者があんまりなかった時代ですよ。
はい、そうですそうです、うん、はい、だから私、うん、自分で勝手に思ってるんです、
うん、
結婚式の司会という仕事が生まれたのは、
うん、
私は自分で作ったような気分になるこっちゃと。
あ、でもそうやと思いますよ多分ね、はい、50年代からちょっと女性の司会者っていうのがね、
はい、
ちょっとチヤホヤされるようになったっていう感じで、はい、私も昭和から始めてるんですよ実はね司会 は
なるほどなるほどなるほど、
ね、
でもあの頃は女性司会者少なかったんですよ ね、はい、
ですのでいろんな、ね、先輩方のお話を伺ったりしてるんですけども、
はい、
まあ結婚式だけではなく、はい、やっぱり松岡さんといえば、
はい、
演歌ですよね。
演歌大好きです
ですよね。
自分が歌が好きですから、
はい、
特に演歌好きです。
しかもねやっぱりこう浜村淳さんの声がかりのね、
そうなんです、そうなんです、はい、はい、そうなんです、
はい、私自身ね、はい、実は高校時代の時に演劇やってまして劇団いたりして、それで浜村淳さん の、
はい、
番組に出させてもらったことがゲストでね出させてもらったことがあって、
はあ、これは初耳ですね。
では
い、深く聞きたいね。
いやいやいやいや、出て笑ってただけみたいな感じなんですけどね、
はあ、
なのでもうなんか生の浜村淳さんってなんかこう本当に近寄りがたい感じがしたんですけども。
そうですか、うん、なるほど。
なんかでもラジオが始まった途端にね、
はい、
なんかあれで今までの浜村さんってどこにっていうぐらい、
はい、
もうにこやかに楽しく、
そうなんです、はい、
だったので、ちょっとあこれがプロなんやなっていうふうに思ったことがありましたけども、
なるほど、はい、
はい、どんな感じですか。
いや、おっしゃる通りです。
あ、
でも私の場合は、
うん、
はい、もう私も実は近寄っていった方の一人なんですけれどもね、うん、はい、でもなかなかね、教えてもらうっていうこともね、その司会の仕事とか喋る仕事になりますと、そんな怖い話はしないでおこうということで、この話を避けられることが非常に多いんですよね。
あららら、
教えてもらうなんてとってもじゃない、そんなことはしてもらったことがないんですね。
あ、そうなんですか、
はい、でも私は尊敬する人はこの人だというふうに、もうこっちが片一歩からも、はい、私の方から思い詰めてるんです。このラブコールが未だに伝わっていない。
あ、
はい、
でも心は見えませんからね、もしかしたらね、はい、もう心ではもう浜村さんもそういうふうに思ってらっしゃるかもしれないです。
そうでしょうかし
ら。そうじゃなかったら大事な仕事をね、松岡さんになんていうふうなことないですもん。
それはありがたいです ね、はい、
どんなお仕事をなさってこられました。
パネルですって、なんか舌が回らなくなった、喋る仕事をしているものにとって失格ですね。パネルディスカッションとかね、
はい、
はい、それからもういわゆるナイトクラブでの、はい、ホテルのナイトクラブっていうのが大阪にありましてね、
うん、
はい、大高級ホテルの上スカイラウンジというところで、
うん、
はい、もう歌のスカイラウンジの歌の歌謡ショー、
うん、
それの司会とかね、
ねえ、
はい、
何千円も何万円も取るような、
はい、
フェスティバルホールとかそういうところでも司会なさってますよね。
やりましたね、やりましたやりました、はい、そうでしたそうでした。
いろんな歌手の方と、まあ、お仕事一緒になさったとは思うんですけども、
いや、ほとんどね歌を仕事としている方々はもうほとんどご一緒にお世話になりましたね、う
ん、なんか印象に残ってる歌手の方とかいらっしゃいますか。
私はね、後にも先にもですね、
はい、
もうつい最近にこう縁ができたばっかりの方のように思うんですけども、
はい、
うん、美輪明宏さんなんかオーラがありましたね。
素敵ですよね、
はい、
もう私紅白歌合戦でのその酔いと負けの歌をね聞いた時に思わずね、
はい、
もう本当に涙が出てしまいましたけどね。もう語りっていうか、もうなんかこう心がこうぐーっとこうなんか掴まれたような、そんな感じだったんですけども。
三輪明宏さんという方はですね、
はい、
打ち合わせっていうことはほとんどされない方でしてね、うん、私と仕事をするときには、
はい、
実のところここはちょっと服着替えるから、
うん、
ちょっとここはメイキャップを直すから、
うん、
約数秒間つないどいてと、
うん、
あ、じゃあここはちょっとつないどいてと、ここはこのようにしましょうという掛け合いの、そういう打ち合わせは一切なさらないんですね。もう歌の世界をもう気持ちの中で作ろうとそれで精一杯なんですね。
あ、
そして服を着替えること、衣装を着替えることによって歌の世界になりきってしまうんですね、
はい、はい、
その つながりは、だから私はどういうふうに言いましょうと一回、もう申し上げましたところ、それは私には分からないからあなたを頼んだんでしょと、こういうふうに言われたことがあってね。 はい、
素晴らしいですね。
それがね1回で終わるかと思ったら、はい、よくご縁があるんです。
あら、
はい、つい最近では昨年の9月の15日ですか、
はい、
15、16、17と東京のね、はい、京王プラザと言いましてね、
はい、
新宿で3日間ですよ、
うん、
ディナーショーをやりましてね。
お
そして昼夜ですよ、
はい、
そうですよね、全部もう400人ぐらいのお客様が、
はい、
そのすべての、はい、400人と、はい、こういうみんなお客様が詰め合わせていらっしゃるんですね。
すごいですね。
さすが東京三輪明宏、思いましたね。
は
これにはやっぱりいい出会いがやっぱり生まれましたね。
はい、
一番最前列の方に座っていらっしゃった今の都知事、
はい、小池百合子さん、
小池百合子さん、
はい、
この時としてチャンス、もうこの時のチャンスしかないと思って、私はつかつかつかっと始まる前にね、
はい、
松岡でございます。あ、随分遠くからお見えになってるそうで、今日はよろしくお願いいたします。いや、お疲れ様でございます。その一言だけで挨拶をね、はい、交わしただけでもうやる気十分出ましたね。
私もね、実はね、小池百合子さんとはね、あの小池百合子さんがゲストの、
はい、
会に私あの司会させてもらったことがあって、
やった。
もうね、なんかね、防衛関係のお仕事やったんですけど、
なるほどなるほど、
もうそれだけでも、もう見ただけでもう司会者としてもこの素敵じゃないですか。
そうなんです、はい、
ね、
そうなんです
。もうなんかもう舞い上がって、私自分が何を言ったか覚えてないぐらいでした。
なるほどなるほど。
もう松岡さんのようにちゃんとこういうふうに言いましたなんていうこと言えないぐらい。
いや、私はね、うん、これはね、もう司会者冥利につきましたね。
そうですよね、
そういう出会いっていうのがね、うん、こういう仕事にはありますからね。
本当にね、
命ある限りこれはやるものよと思いますね。
素敵ですね、はい、
まだまだこれから人生長いんだから、
はいはい、また海外の方にも行かれたんですよね。
あ、海外ではですね、私は一番遠くではブラジルに寄せていただきましたわ、
うん、はい、
はい、それからもう一つにはお近くの韓国ですね、
はい、
韓国は演歌の本場ですからね、これは、うん、いい仕事お世話になりましたよ、はい、
あ、そうです、
そうなんです、はい、非常にその韓国ではですね、韓国でやる前にキム・ヨンジャさんという方が淡路島で出会いがありましてね、
はい、
昔のイニシエの人たちがね、こうして見に来てくれてるお客さんの中におりましてね、
うん、
どうして今日はそんなにテンションが高いの、それだけテンションが高いんだったら韓国に来てそのテンションのままでやってくださいよと、そしてそれがきっかけで外国人、そしてまた韓国に行ったんですよ、
うん、韓国語ですか。
いや、これはね、日本語でやってくださいと。
お
で、見に来てるお客様は、うん、日本語であれば十分伝わりますと、
うん、
日本語話すことはできないけどそのままやってくださいと。
なるほど、
はい、ということで言われましてね、はい、野外でやりました、
は
い、
まあどんな感じでした、
はい、やっぱり、ね、受けは熱狂ですね。
はあ、
何やっても受けましたね。
ああ、いいな。
はい、何やっても、はい、
すごいですね。
これはね、司会はもう別にただ喋ってるということが仕事じゃないなと思いましたね。
うん、
ちょっとこうずっこけで、もう野外ですから、
うん、
もう端から端までね、うん、走ってるだけでも笑っちゃうんですね。はい、
松岡さん元気やくし、はい、本当に
それをつなげをやってね、
はい、
十分盛り上がりましたね。
そうなんですね、はい、さて、もうね、外はもう雪はほとんど溶けているんですけども、
う
ん、
もう春みたいなもんですよ。
はい、はい、ここでね、原田博之さんのさよなら銀世界っていう曲をおかけしようかなと思うんですが、
なるほど、
この曲に、それでは松岡さん、ちょっとなんか、
お、即興ですね。
そうですね、この曲も知らないというのに無茶ぶりを私しておりますが、
さよならは銀世界って言うんですか。
さよなら銀世界という、
これさよならはいらないだ、
はい、
あ、さよなら銀世界と。
そうなんです、
はい、で
原田博之さんっていうのはね、あれなんですよ、FM 舞鶴がオープンした時にも一番初めにゲストとして、
わ、責任感じる、
はい、アルファステーションの DJ としてもご活躍されている方なんですよね、
原田博之さん。
はい、
なるほど。
さあ、それではお願いしたいと思います。
はい、わかりました。
さあ、素敵な曲紹介とともに、原田博之さんのさよなら銀世界という曲をね、お聴きいただいたんですけども、もう本 当にこれ曲聴いたこともないのに紹介できるってって本当に感激しちゃいますけども、
やっぱりそれだ
け歌が好きなんです。はいね、本当に、はい、ななこちゃったラジオ、今日のゲストは松岡悦三さんにお越しいただいております。もうね、松岡さんの前ではもう私坂根でももう本当にねひよっこみたいなもので、
よくおっしゃいますやな
本当にね素敵なんですけども、さてそれではね松岡さんにズバリこれが私の生きる道というのを教えていただきたいと思うんですが。
ほう、私実はね、はい、スケッチブックに自分でも書いてみましたんですけども、
うん、
もう世界で一番美しい言葉はやっぱりありがとう感謝の、これがどこに行ってもやっぱり美しく響きますよね。
そうですね、
その言葉がいつまでも交わせるように、うん、生涯現役でもうこの仕事を続けたい、これが私の生きる道なんでございますの。
あ、はい、しかもその生涯の涯という字はねちょっと意味があるんですよね。
意味があるんです、
はい、
普通ならば生涯の涯は三髄片がつきものですが、
はい、
やっぱり大勢の皆様の仲間に入って、うん、大勢の人が集まればやっぱり人は街になりますよね、うん、心も街になってきますよね、うん、賑やかにしていくのは私が演出よという気分になるのには、うん、やっぱりもう街というのは行人弁の街これがやっぱり最適に合わすのが私のポリシーなんでございますの。
素晴らしいですね。
いやいや、たった一人でそう思っているだけなんです。
いえいえいえ、生きる街のいうことですよね。
おっしゃる通り。
いやー、すごいな。
誰も理解してもらえないんですよ。はい。
そうですか。
はい。
はい、まあ、舞鶴でもいろいろなお仕事なさってますよね。
はい。もうね、歌のね、
うん、
赤レンガ館というと素敵なところがありましたりね、
はい、
それから、いわゆる岸壁の母の、はい、あの名所のところでも、
うん、
仕事をさせてもらったりね、
うん、
はい、そしてまた、いろいろな全てが歌の司会ではありましたけども、
うん、
また、はい、かわいいお店に寄せてもらってはそこで
かわいいお店
かわいいお店で少人数のお客様の中でですね
、はい
はい、全くもう面識もないのに、うん、その人が歌えれば、
うん、
先ほどのようにね、もうイントロでね適当に、そしてまた、はい、言葉の演出をしてあげるんですよ。
ちょっとおひねりとか入らないですか、そんなんだったら。
それがねそれ望んではダメ、
うん、いやでも私もしそんなんしてもらったらもうなんかちょっとただでは申し訳ないわ。
いやいや、とんでもないで
です
お客様の笑顔がやっぱり見たいですから。
そうですか。
歌っててよかった、
うん、
この言葉で歌う気になった、
うん、
はい、もう無心になってるんですよね。
あ、
はい、たとえ童謡を歌うにしても。
そうですよね、
はい、そうなんですね。ですから、うん、そういう風なことを随分もう東舞鶴西舞鶴、ね、うん、やりましたね。いろいろなお店に行ったりいろいろな会場行ったりして、
はい、それではねまたねこの名調子のその松岡さんのなんかこう言葉をまた聞きたいなと思う方がいらっしゃれば、
はい、
どこへ問い合わせをすればよろしいでしょうか。
あ、こちらの、FM 舞鶴さんにですね、
はい、
坂根さんにどうぞ、はい、ご一報いただければ
本当に
そうなんです
そうですよね、
はい、そうすると坂根さんは決して独り占めをされない方と私はもう安心しておりますのでは
い、わかりました。
そうすると飛んでまいります
はい、もう本当飛んできてほしい、
はい、
もうね、もう本当に尊敬しております。
いやいや、
ありがとうございます。
いやいや、私ね何にも差し上げるものがなくてね。
いやいや、その言葉が欲しい。
ありがとうございます、
うん、
はい、とってもありがとうございます、
はい、それでは私の方からねもう最後の曲ということになるんですけども。
おやおや、
うん、じゃあもうどうしよう、
どうしよう、私はもうまな板の恋
ね、
うん、
では私の今の気持ちということで、
うん、気持ちということで
松山千春さんの恋、
はあ、
この曲にしようかな
か
と思いますけども。
なるほど、
よろしいでしょうか、はい、 さてお送りしてまいりましたななこチャッタラジオ、松岡悦三さん、もうなんかすごかったですよね。なんかもう1966年から司会をしているということでね、もう大先輩で、私もちょっとドキドキしながらお話を伺ったりしていたんですけども、でもねやっぱり味があるし、全然知らない曲でももういきなりでもできるっていう、その凄さは本当にもう素晴らしいですね。私もそんなことができるようになりたいななんて思うんですけども、本当にたくさんの歌手の方々とのご縁もあるようです。もう海外でも日本代表してね、司会者として行っておられたということなので、すごいなやっぱりって思ってしまいました。